ネトラジ放送でお送りするデカプーの気まぐれチャレンジ。皆さんこんにちは。9月8日午後3時7分を少し回ったところです。デカプーです。今日もよろしくお願いいたします。突然の告知になってしまいまして、申し訳ございませんでした。本当はですね、昨日放送をしたくて準備してたんですけども、昨日はちょっと1日出かけなければいけなかったので、日曜日にいいと思っていたらですね、続々と放送する方が、いらっしゃるようで、じゃあ昼間にやろうかなと思いまして、夜は夜で私も楽しみたいなと思っていますので、この時間帯に今日は急遽させていただくことにしました。まあ、私の放送は、後ほどホームページの方にもアップしていますので、そちらでお聞きいただくのもいいのかなと思いましたので、まあ昼間でも日曜日だしありかなと思いまして、させていただきます。それでですね、今日の内容ですけれども、今更っていう話なんですが、iOS 端末におけるカレンダーって入ってますよね。で、そのカレンダーの、中のことで、カレンダーって実はカレンダー開いてももちろん、予定書き込んだりとかできるんですけれども、カレンダーって普通のこう壁にかけてあるカレンダーとか見たときに、祝祭日知りたいって思いません？私は気になるんですよね。特に最近はハッピーマンデー法とかもあって、どこが何なのかよく分かんないような、こう移動する祝祭日が多くてですね、いまいち分からないんですけれども、それでも、分かった方がいいなと思っていたんですが、実はiOS 端末のカレンダーってデフォルトでは日本の祝祭日は出ないんですね。で、それは、後ほど簡単に説明させていただきますけれども、JP ホリデーズ JPHOLIDAYS っていうのをなんかインターネットからこうダウンロードしてくるというか、それを iOS で保存をするとですね、なんと、勤労感謝の日とかですね、秋分の日のが9月はありますよね。そういったのが出てくるようになります。で、そういうのもあってですね、ちょっと非常に簡単 でなおかつもうだいぶ前にアップルアクセシビリティのメーリングリストで紹介されていたものなんですけれども、紹介させていただきたいなと思います。それから2つ目として、Android 端末の方で、ドキュメント投下 IME が先日アップデートされました。まだ全部はよく分かってませんけれども、自分が気づいたところというか、便利だなと思った部分で、予測変換候補 と漢字の変換候補がフリックで選択できるようになったので、その辺についても説明させていただければなと思います。 どうぞ最後までよろしくお願いいたします。はい、それではですね、進めていきたいと思うんですが、音の方大丈夫ですかね。相変わらず音割れなんかしちゃっていないですかね。ちょっとツイッターの方を確認します。なんか良好だということで大丈夫なんですね。もうすでにわからない質問が飛んできていてやばっと思ってるんですが、はい。今日は、先ほどもお話ししました、カレンダーに説明がの仕方が悪かったですね。紹介の仕方が悪かったですね。 JP ホリデーズという日本の祝日を表示させる、方法が分かったのでというか見つけたので、それを紹介します。で、なのでこれ自体は非常に短いです。で、他にこのカレンダーどうやって使うのっていう話は、改めてもしかしたらしなきゃいけないかなというような質問も飛んできてしまっているので、非常に恐ろしいんですが、はい、よろしくお願いしますね。それってかな、はい。それでですね、その JP ホリデーズっていうのはじゃあどこにあってどうすればいいのっていう話なんですけども、デカプーの部屋にアクセスしていただいて、その日本の iPhone iOS iPhone にって書いちゃったかな、ちょっと慌てて書いたので申し訳ないんですけど、 iPhone に祝日を、祝日カレンダーを、日本の祝日かのカレンダーを取り込む方法ってことで、紹介させていただきました。で、取り込む方法だけ書いてもあれなので、削除する方法も一応書きました。で、実はこれパソコンからアクセスしてしまうと、どうもMicrosoft Outlook が立ち上がってくるので、 Microsoft Outlook の中のカレンダーにこの祝日が登録されるっていう仕様になっているのかな。で、いまいちこのファイル形式とか私はよくわかんないんですけども、で、これを iPhone で、要するに iPhone それから iPod Touch などで、ここにこのページっていうかこのリンクにアクセスしていただくと、めでたくカレンダーに取り込みができる、ということのようです。で、例えばiOS とか iPhone ですよね。で、日本の祝日取り込み方法みたいな感じでインターネットで検索すると、説明ページが結構あるみたいで、で、そこにもリンクが書いてありました。ただそこはリンクっていうかアドレスは書いてありましたけど、リンクにはなってなかったので、まあ、検索していただければいろいろわかるかと思うんですけども、私のページで iPhone で接続していただいて、そこをそのリンクをクリックしていただく と、iPhone に取り込めるという状態になりますので、ちょっとそれをやってみたいなと思います。ちなみに今の私の iPhone の状態は、普段こうお友達の誕生日とかも表示されるようになってるんですけども、それはちょっと人の名前が出てしまうので表示しない状態に変更してあります。で、多分、この JP ホリデーズを取り込むとこの祝日が表示されるようになるんじゃないかなと思います。この表示される位置っていうのがこの誕生日だとかそういうものと同じところにこう秋分の日とかと一緒に誰々さんの誕生日みたいに日にち別に出てリスト上、リストで出てきて いるので、自分で一個一個作ってもいいと思うんですけど、ただ来年再来年はこれ、ハッピーマンデーで、どういうふうに動いちゃうのかなとか気になったりはするところなんですけども、でそれ と、リスト表示ではなくて、このカレンダーの、カレンダーって横に7つ縦に1,2,3,4,5,6,7 ってあったら、その1の下が8,9,10,11,12,13 だよね、8,9,10,11,12,13,14 かというふうに並んでくると思うんですけども、そういうふうに表示させることもできて、でそこにはこの JP ホリデーズで入ったものは何色で表示させるかだとか、あとはこの日にちのところにやると予定がいくつ入ってるかとか、そこからこうそうやって確認することも一応可能です。はい、ということで見てみましょう。
15時16分解除、スライドするかダブルタップします、
ね、スピードを遅くしてないんですが、すっかり忘れてました。
ロック解除、
大丈夫です
ね。スリプリストがホーム SNS 開いています。 SNS フォルダーを閉じています。設定、
約2番ダブルタップします。何をするかと言いますと、このカレンダーをのこの JP ホリデーズを取り込まないといけないので、試しに私のページにアクセスして取り込んでみたいと思います。
サファリ、
サファリを
名称を見せて、
ブックマーク
ブックマークボタンで、コストの H 桜の名ボタン、デカプーの部屋ボタン、カスタムのアクションを選択するには上または下にスワイプします。
タップします。
ウェブページが読み込まれました。デカプーの部屋見出しレベル1、リーダーを使用できます。
はい、まあ、リーダー使用してもいいんですが、
左鍵カッコデカプーの部屋にお立ち寄りいただきありがとうございます。我が家の自慢のミフィーラクッション、2012年10月30日に開設してからトータル6987、イエスタデイ16、プレイ74。ご訪問ありがとうございます。お知らせ見出しレベル3、
ですね、でこのお知らせのところに、
9月8日午後3時からネトラジ放送を行います。今回は先日アップデートされたドキュメントトーカーアイムについてと、アイアスタンクマブーリング日本の祝日カレンダーを取り込む方法をご紹介します。取り込む方法はこちらのページリンク、
こちらのページっていうのがありますので、ここをタップします。
ウェブページが読み込まれました。 iPhone に日本の祝日カレンダーを取り込む方法、見出しレベル1、アイアス端末にあるカレンダーには初期設定では市販のシステム手帳にあるような祝日カレンダーがありません。
これ、一本指で左から右にスワイプしながら、スワイプじゃない、フリックしながら読んで
いきます。私たちが予定を確認したりする上で祝日がいつなのかすぐに分かることは何でもないことの差まであると、それなりに便利です。メーリングリストでも以前この話題が出ていましたが、意外と自分が気にした時にならないとやってみないもので、先日思い出してネット検索してみました。すると結構簡単な作業だったようで、ほんの数十秒でこの作業を完了させることができました。
はい、ということで、まあ、書いてあるんですが、
ご興味のある方はアイアスタンクマブーオダこのページにアクセスして、下に貼り付けるリンクを選択してみてください。その後は画面の指示に従ってください。それから実行する前にもう一言付け加えておきますが、この操作をしてもこの取り込んだカレンダーを消去することもできますので、ご安心ください。
はい、ということで、
試してみたい方はここをクリック、リンク、
試してみたい方はここをクリックというところですね。ここを、ボイスオーバーがオンの場合にはダブルタップをします。
試してみたい方はここをクリック。警告カレンダー JP ハリデーズを紹介しますか。
警告、警告ってのは嫌な言葉ですね。まあ別に警告じゃないんですが、カレンダー JP ホリデーズを紹介しますか。紹介するっていうのは、この、私の iPhone の中で、表示できるようにしますかということです。
紹介ボタン、キャンセルボタン、
キャンセルする場合はキャンセルします。一度紹介すると、次にここにアクセスしたときにはすでに存在していますということで、できなくなります。
紹介ボタン、
紹介で
サファリ、 iPhone に日本の祝日警告カレンダー JP ハリデーズが追加されました。
カレンダー、JP ホリデーズが追加されましたということで。
カレンダー JP ハリデイズが追加されました。イベント表示ボタン、完了ボタン。
イベント表示と完了があります。どうしましょうかね。イベント表示してみましょうかね。
イベント表示ボタン、
まあ、完了でも構いません。完了の場合にはこのホームページの方に戻ります。イベント表示してみます。
カレンダー、5件のカレンダー見出し。
そうするとですね、カレンダーが立ち上がってきます。カレンダーが立ち上がってくると、カレンダーの一番下の方、まあ、スワイプフリックしてもらってもいいんですが、
表ボタン、選択中のリストボタン、全3個中1個、
表っていうのと、
表ボタン、選択中のリスト、表ボタン、
表、
選択中のリストボタン、全3個期ボタン、全3個中2個月ボタン、全3個中3出席依頼ボタン、
出席依頼という項目がありまして、今リストが選ばれている状態です。上の方から見ていきますと、
5件のカレンダー見出し、5件のカレンダーを検索、木曜日1月1、2009見出し、元日、終日、
元日、終日、
月曜日1月12、2009見出し、正規の日、終日、月曜日1月12、2009見出し、
2009年になってますね。
今日ボタン、
今日っていうところ行きます。
今日、
そうすると
敬老の日、終日、月曜日9月16、2013見出し、日曜日9月8、2013見出し、5件のカレンダーを、日曜日9月8、2013見出し、
9月8日2013は何もない。
月曜日9月16、2013見出し、
でそうするとその次スワイプしてフリックしていくと、
敬老の日、終日、
9月の16日が、敬老の日、
月曜日9月23、2013見出し、秋分の日、終日、
秋分の日、
月曜日10月14、2013見出し、
2013年の10月14日が体育の日、
体育の日、終日、
体育の日になってます。
日曜日11月3、2013見出し、文化の日、終日、日曜日11月3、2013見出し、
11月の3日日曜日なので、
文化の日、終日、土曜日11月23、2013見出し、振り替え休日、終日、土曜日11月23、2013見出し、振り替え休日、終日、土曜日11、文化の日、終日、日曜日11月3、2013見出し、文化の日、終日。
11月3日が文化の日で、多分4日も休みなんだけど、
土曜日11月23、2013見出し、振り替え休日、終日、月曜日11月4、2013見出し、
ああ
勤労感謝の日、終日、
なんだ、ああ
月曜日11月4、2013見出し、勤労感謝の日、月曜日、振り替え休日、終日。
そっか、どうも先に、音声では先に何の日って読んで、その後に言う数字がその何の日を表しているようですね。今、いまいちよくわからなかったんですけど、だから11月4日は、
土曜日、11月23、2013、見出し、振り替え休日、終日。
こうやって読んじゃうと、11月23日が振り替え休日でおかしいので、
月曜日11月4、2013、見出し、勤労感謝の日、終日、月曜日11月4、2013、見出し、
うん、やっぱりだから先に
勤労感謝の日、終日、月曜日12月23、2013、見出し、
うん、そうだね、先に何の日で、その後に出てくる数字がその何の日に該当しているようです。はい。で、まあ、これがあると便利だなと思うんですよね、私は。で、まあ、ここに、自分で、追加したいものを追加することもできますよね。で、誕生日とかをこの設定の中、例えばですね、
KDDI カレンダーボタン、5件の追加ボタン、出席依頼ボタン、月ボタン、ボタン、選挙ボタン、選択中のリストボタン、全3個中カレンダーボタン、
カレンダーっていうのが、左上の方には、左の上の方とか、まあフリックしていくとありますけれども、これタップするとですね、
カレンダー編集ボタン、全てのカレンダーを表示、
全てのカレンダーを表示っていうのがあって、私は今これを外してあります。
D メール見出し、よしのり.iCloud見出し、 iCloud のすべて、自宅、職場、 週丸いカレンダー、詳細情報、紹介、見出し、 JT ハリデイズ、
これが今さっき追加されたやつですね。紹介ってところに出てきます。
詳細情報、その他、見出し、誕生日、更新ボタン
で、このその他、その他の誕生日のところにチェックすると、連絡先に登録してある、知人友人の誕生日がやっぱり今のこのさっきの JP ホリデーズのリストされているもののところにと一緒に、あの誰々の誕生日、誰々の誕生日というふうに出てきます。はい。でですね、あとでさっきちらっと見てしまったので、あれなんですが、
完了ボタン、
一応ここ出ますね。
のカレンダー、カレンダーボタン、
毎週水曜日がゴミの日だからっていうのがさっき出てたんですけども、そういうのを追加できるかっていうのがあったんですが、多分この毎週水曜日、に設定することもできると思うんですよね。でそれに多分 Siri にこう話しかけて、こう毎週水曜日はゴミの日って言ったら、毎週水曜日はゴミの日でカレンダーに登録しますとか、なんか予定表に登録しますとかあるんじゃないかなと思うんですけど。
追加ボタン、
追加ってところをちょっとタップしてみましょうか。
テキストフィールド、テキストフィールド、編集中、タイトル、
タイトル、
場所、テキストフィールド、
場所、
開始、11月に繰り返し、しない、
あ、ありますね。繰り返しっていうのがあるので、この繰り返しっていうのを使うと、例えば、ね、可燃ゴミの日が、あ、不燃ゴミの日が2週間に、あ、2週間に一度じゃちょっとできないかな、これ。1週間に一度あるものだったら、多分、この、うちは、うちはいつだ？うちは月曜日と木曜日の朝が可燃の日なんですよ。だから月曜日の、可燃で、月曜日ゴミの日可燃ってやって、繰り返しってところ、例えばこの繰り返しってのを見てみると、
開始11月3日日、繰り返し、しない、繰り返し、キャンセルボタン、繰り返し、見出し、完了ボタン、選択中の、なし、毎日、毎週、2週間ごと、
お、あるじゃん。2週間ごともありますよ。
毎月。
毎月。
毎年。
っていうのがあるので、これを使って登録するといいんじゃないですかね。で、この時間とかもあるので、我が家は、例えばゴミだと前の日の夕方から出せるんですね。だから、朝どうせ出さないんで、月曜日と木曜日がゴミの日なんですけど、日曜日と水曜日の夜8時とか9時とかに時間設定して、毎週っていう風に設定すればいいんじゃないですかね。一番できるといいなと思うのはね、1週間月火水木、日月火水木金土の中からこうチェックして、日曜日と水曜日の、夜だけやるっていう方法があれば一番いいんですけど、それはないので、うん、あるかもしれないけど、少なくとも私が今見る範囲ではないので、日曜日の夜の例えば9時に出すとしたら、日曜日の夜でこの予定を設定して、可燃ごみで夜の要は21時で毎週というふうにやって、あとはもう一個可燃ごみ、水曜日の毎週水曜日の、夜9時っていう風に設定しておけば、その通知バーですか、バーでしたっけ、通知センターかを表示させた時に、あれ前日で出るんじゃないかな、誕生日なんかは前日から明日は誰々の誕生日とか出てますので、ゴミの日なんかもそういう風に確認することができるんじゃないかなと思います。それでですね、一応この消去の仕方もお伝えしておきます。消去はですね、
毎年
消去するには
サファリ、
約
2はダブルタップします。
消去をするには
設定、
設定に入りまして、
設定、
あ、ちなみにそっか、さっきの
設定、サファリ、サ たり、iPhone に日本の祝日カレンダーを取り込む方法、見出しレベル1。
これ繰り返しやろうとすると、できませんよっていうふうに言ってきます。それはですね。
iOS 端末にあるカレン、私たちがよ、メーリングリストでもすると結構、ご興味のある方、それから実行する、試してみたい方はここをクリック、リンク。
ここですね。試してみたい方はここをクリックっていうところを押していただくと、
試して、警告、アカウントを作成できません。同じ紹介中のカレンダーのアカウントがすでに存在します。
というふうに言ってきますので、これで紹介できないので、まあ、上書きするってことはない。
OK、ボタン。
OK します。
サファリ、試してみたい方はここをクリック、リンク。
で、まあ、消しまし、消したいよ、どうしても。
予約にはダブルタップします。
一個一個消してってもいいんですけど、非常にめんどくさいですから、全部消したいよっていう場合には、次の操作を行います。まず、設定を開きます。
設定。設定。
そして、メールカレン、メール連絡先カレンダーを探します。
機内モード、Wi-Fi、Bluetooth、インターネット強キャリア、ケー、休みモード、通知、ボタン、一般、ボタン、サウンド、明るさスラッシュ、プライバシー、iCloud、メールスラッシュ、連絡先スラッシュ、カレンダー、ボタン。
これですね。これをダブルタップします。
メールスラッシュ、連絡先スラッシュ、カレンダー、設定、戻るボタン。
アカウントってとこに行きます。
メールスラッシュ、連絡先、アカウント、見出し。iCloud、20丸 E メール、ニフティ、メッテ10、メー、デカプー、本部サポート、G メール、紹介中のカレンダー、JP、ハリデイズ、ボタン。
この、紹介中のカレンダーというところをタップします。
カレンダーデータ、メール、戻るボタン。
そうするとですね。
カレンダーデータ、見出し。JP、ハリデイズ、紹介するカレンダー、ボタン。
まあ、今1個しかありませんので、これをダブルタップします。
JP、ハリデイズ、キャンセル、ボタン。
そうすると、まあ、今この JP カレン、JP ホリデーズカレン、JP ホリデーズって紹介されてるカレンダーっていうのがあるんですが、この中に一番下の方なんですが、
JP、あり、終了、アカウント、紹介するカレンダーの情報、ビッグサーバー、アイカ、説明、ユーザー名、パスワード、SS、アラームを、アカウントを、アラームを、アカウントを削除、ボタン。
アカウントを削除というのがありますので、ダブル
警告、実行すると、このアカウントのカレンダーが iPhone から削除されます。
という、案内があります。そして、
アカウントを削除ボタン。
アカウントを削除を押すと、
メールスラッシュ連絡先スラッシュカレンダー設定戻るボタン。
今度見てみますと、
D メールメール D メールアカウントを追加省略データの取得方法メール見出し
ということで、さっき、G メールの下にあった、紹介されたカレンダーっていうのがありませんのでないと思います。実際カレンダーを見てみましょう。設
定空案内便利ツールフォルダカレンダー9月8日日曜カレンダー、繰り返し、キャンセル。バイパッセン、完了、ボタン。開始、11月3日日、キャンセル、ボタン。新規イベント、日新規イベント、今日、ボタン。選択中、防災速報からの新規通知。今日、ボタン。選択中のリスト、ボタン。
リストですね、
全3注意、選択中の4件のカレンダーを検索。検索フィール、金曜日、11月16、2012、新規イベント、9時。日曜日、9月8、2013、見出し。新規イベント9時日曜日11月16日2014見出し
削除されてるということがお分かりいただけるかと思います。はい、今日はこのカレンダーについてまず、一つ紹介させていただきました。それでは、ツイッターの方をちょっと見させていただきますね。ツイッターですが、はい。シンさんから、こんにちは、待機してますってことで、聞いていただいているようでありがとうございます。それから、音声良好ですよってことで良かったです。最近ろくな音声出せてないので、はい、それから、秋のり中村さんって方からいただいてます。こちらも音声良好、ゴミの日など、毎週水曜日とか、第2第4土曜日とかできるんでしょうかってことで、これさっき見てみましたけれども、できますね。繰り返しってところで、タップしていただいて、 2週間に1回の土曜日繰り返しで、ま各週ってことでね、週2週4週とか1週3週とかちょっと分かんないですけど、それで選んで、選択すればいいんだと思います。毎週とかね、各週とかありましたから、あと毎月毎年みたいにね、選択肢がありましたんで、そちらを選んでいただければいいかなと思います。あの、意外とこの Siri に話しかけるとですね、毎週土曜日は、不燃ゴミとか、毎週、そうだな、毎週木曜日可燃ゴミってちょっと、あ、2週に1回だから、うちの2週に1回のものがいいな。毎週じゃなくて、各週の火曜日が不燃ゴミって入れればいいのかな。まあ後で消しゃいいんだもんね。はい。ちょっとやってみましょう。怖いな。隔週の火曜日が不燃ごみ、隔週の火曜日が不燃ごみ、
ユーザーボイス、隔週の火曜日が常にごみ、私には隔週の火曜日が常にごみの意味がわかりません。
いや、常にごみじゃないんだけどな。違うんだな、違うんだな。
ナンバー T アンダースコア J T リスト戻るボタン。
毎週火曜、毎週水曜日、可燃ごみ。毎週水曜日可燃ごみで登録ってやればいいのか。毎週水曜日は可燃ごみで登録。
ユーザーボイス、毎週水曜日は可燃ごみで登録。私には意味がわかりません。よろしければ毎週水曜日は可燃ごみで登録をインターネットでお調べしますよ。
嫌がってますなんかやり方がもうちょっとあるんだと思うんですけど、はい。でもあの、なんかスケジュールの登録、なんか Siri にどう話しかけたらいいかちょっと戸惑ってるんですが、やり方はあるはずです。はい。なので、まあ、それはそれでやっていただければいいと思うんですけど、予定表の中は実際、カレンダーの中入っていただいて、一個一個項目設定していくっていうのも、一つの手なので、この辺は私もちょっと一回練習をしてみないといけないなと思って、やっぱりぶっつけ本番はダメでしたね。すいませんでしたね。はい。それから、秋のり中村さん、さっきの質問は、あ、さっきの質問は撤回失礼しましたということで、シンさん、カレンダーにはいろいろなものを追加できます。例えば、千葉の天気はこちらを実行します。お、そんなのあるの？ということでいただいているのですが、皆さん、シャープ TBJP の、シンさんのツイッターを見ていただくと、これ入ってみましょうか。はい、ちょっと音出します。なんか勉強させていただいております。
新アットアバ57アクションボタン、リンクテム向こうのボタン、新アットアバ57、カレンダーにはいろいろなものを追加できます。例えば千葉の天気、言語、文字、単語、句読点、見出し、言語、文字、 単語句読点見出し言語
あダメかな
新アットアファ57文字単語句読点見出し新アットアファ57カレンダーにはいろいろなものを追加できます。選択中の新アットアファ57カレンダーにはいろいろなものを追加できます。例えば千葉の天気はこちらを実行します。ウェブカルスラッシュスラッシュウェザーリバドードットコムスラッシュフォカストスラッシュアイカルスラッシュ12スラッシュ 67X ナンバー TB アンダースコア JP ピリオドネトラツウェット1537日
とちょっとお待ちくださいね。
ボイスオーバーオフ
こういうことはやってはいけないんですが、このアドレスをこうどっかに貼り付けていただいて、
ボイスオーバーオン新卒サーチリンクランドマーク新ジョブリキューナビブログリブログ家庭捜査鍵カッコ勝ちで東京五輪狙うリンクリストの開始位置です。学生の2000ジョブリキュー家庭捜査鍵カッコ3人引き逃げ19パックに女強盗傍聴で店員を脅すリンク
今それをタップしたんですが、
アブリードには3回連続の落選リンク五輪のために主張がついた左鍵かステイン人先週愛役へのケツペアを避難にアンナカグロワンの左鍵かっこ女子卒業ザック J 守備の不安現況は境界か辻木に左鍵かっこむず富士町ラクティウイ関係者内村隆と鈴木奈々もっと見るリンク1538も7 URL リンクイネアドチョイシズリンク芸能見出しレベル水戸穴キャラズ焦燥なカムランに左鍵かっこ大キラ15時42分ステータス全15ページサーチリンクランド学生の2015年サーチリンク新卒採用情報はリクナビ2015
ごめんなさい、やっぱりぶっつけ本番ダメですね。多分この天気っていうのを私が千葉だったのでこう親切にこう千葉の天気っていうのをカレンダーに取り込んで見ることができるよということだと思うんですけど、本当に iOS は iOS も Android も中途半端で、はい。ですね、ああそっか。そうだ、通りでリンクで表示しないと思ったらですね、ウェブカルコロンスラッシュってやつは、リンクとして、ツイートリストなんかでは表示しないので、まあ、これをなんだアドレスバーに入れれば、さっきのような形同じ形で多分追加ができるんだと思います。で多分カレンダーとかカレンダーとか天気とかなんかいろいろ検索混ぜ合わせると、この新さんが紹介してくれたような、結構便利なものがたくさんあるのかなと思うので、私も放送が終わったらちょっと試してみたいなと思います。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと休憩を入れさせていただきます。後半はAndroid の方のドキュメントとか IME について少しお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いしますね。ちょっとお待ちくださいね、今準備しますので。この曲が1曲終わるまでちょっと休憩をさせていただきます。では休憩に入ります。 はい、お待たせいたしました、じゃあ後半始めたいと思いますが、休憩中に流させていただいたのは、DY さんの先月かな、出ましたピクトっていう曲ですね、はい、使わせていただきました。ありがとうございます。後半はですね、Android の端末の方でドキュメントか ME の、紹介を少しさせていただきたいと思います。先ほどのすいません、ツイッターの方で、シンさんからいただきました。ウェブカルの方は、少し反映に時間がかかるってことでしたので、まあ、私も大変勉強不足で、私は大変勉強不足で本当申し訳ないです。助けていただいてありがとうございます。いろいろ検索してみるといいのかなと思いますが、突然の放送だったにもかかわらずですね、先ほど確認しましたが35名の方にお聞きいただいているようで嬉しい限りですが、なかなか期待に応えられないような気がしてますが、後半はドキュメントとか ME の方の説明を少しさせていただきたいと思います。ツイッターを一旦確認します。お、来てる。秋のり中村さんから、あれ、だいぶ戻っちゃった？いや、いいのか。こちらも音声良好。ああ、そうですか。ありがとうございます。それからさっきの質問は、でっかい。これも読んだかな？カレンダーにはいろいろな、追加できます。これも読みましたね。すいません。それからシンさんはすいませんっていうのでさっきいただきました。特にないですね。それでは、Android の方ですね。ドキュメントとか ME が、アップデートしまして、英字のフリック入力、英字の転記形式の英字入力のフリック入力ができるようになりました。それから、パスワードを入力する際の数字キー入力と、なんだっけ数字キー入力と英字入力の切り替えをしながら入力ができるようになったってことが、追加されてますが、今日は、日本語入力、転記での日本語入力でですね、このフリック操作でできることがどんどんこのドキュメントとか ME 今増えていまして、だいぶ使いやすくなってきているのかなと思います。なんかですね、私のギャラクシーネクサス7はですね、文字入力もたつくんですよね。で、放送ってなると特に重たくなってるんですよね。なんでですかね、わかんないですけど、はい、まあ、そんなこんなあるんですが、まあ、文句ばっかり言っててもしょうがないですよね。はい、それでですね、音入れたかな。さっきメインの音を切ってちょっとテストをしてたもんで、これかな、はい、これですね、はい、ブツブツ言っておりますが、
15時58分、スライドエリアでロックを解除、ホーム、
Gエディター使います。
エジト、ハイフンニューハイフン、編集ボックス、丸、転記ひらがなモード、
はい、今転記ひらがなモードになっていますが、何にしましょうかね。例えばですね、今まではってことから先にお話ししますと、今までは、今まではというか、まあ、随分いろんな経緯があるんですけども、一番最近の今まではということにしておきます。洗濯機っていうのが、 数字の6のキーの隣に、あります、数字の6って言っても日本語の時には、歯の隣になりますが、
あがきの歯、
フォネティック読みの話もしなきゃいけないもしかして。
希望一覧キー、点、フリック、レクベルティーキー、選択キー、点、
候補文字を読み上げます。選択キーは、
ラジオのが、
ラの隣ですね。Q の隣ですね。で、今、ラジオのラって言ってるのは、これは、実は、変更できますが、今回のアップデートで、フォネティック読み、フォネティック読みをするという設定が追加されました。なので、日本語も英語も、文字がですね、あいうえを書きくえこ、これは多分正確なそのフォネティック読みをしてくれるんだと思います。あはアジアのあとか言ってます。あらは？
あ、まるだ、まる。ラジオのら。
らはラジオのらとか。
あな、あ、まる。朝日の
あ。朝日のあか。
いらなの
は。あは朝日のあとか言ってます。A だとアルファ、ベータ、みたいな感じで、シアラデルタだっけ、エコーね、あのベータじゃなくてボーイだったかな、まあ、こんなおバカなデカプーですが、あのそういう風に一文字一文字をフォネティック読みしてくれます。でそれも、鬱陶しければ、チェックを外せば、このドキュメントとか ME の設定の中にある、この設定を切り替えることで、オンオフが切り替えられます。で、今このなんだっけ、キーボード自体を、前はこのキーボードの設定の中、本当に本体の設定の中のキーボードの中で、クエリティキーボードを使うか使わないかっていうところで、この日本語の点キーになったり、アルファベットでの入力ができたりしていたんですけれども、文字入力をしているときに英字に切り替え、英字配列に切り替えたり、英字配列に切り替えてローマ字入力をしたり、あとはこの日本語の点キーキーボードに切り替えて入力をしたりということも、できるようになりました。でそれは、この一番左下にあります
モード変更キー、
モード変更キーというのを
アラート入力方法の選択カンマ入力方法をセットアップ、
いやね、
入力方法セットアップボタン、入力方法セットアップボタン、日本語カンマ IWNNIME カンマのラジオボタンカンマオフ、入力方法セットアップボタン、戻るボタン、ハイフンニューハイフン、モード変キーエージモード、
おうやめてよ、
モード変キー数字モード、
このモード変更キーを、1回タップすることにエージに切り替わり、数字に切り替わり、
モード点キーひらがなモード、
点キーひらがなモードに切り替わります。でこれは、点キーで表示されている状態です。でこの確かモード変更キーを、
モード変更キー点キーエージモード、
モード
変更キー点キー数字モード、
そうか違ったか、何でやるんだっけな、変換だっけ選択だっけ、まあ、これを切り替えることもできます。で、とりあえず今日は、今日お話ししたいのは、この文字入力の時の日本語でですね、文字入力をする際なんですが、日本語にしますね。
モード点キーひらがなモード。
今まではですね、この、
選択キー、点、候補文字を読み上げます。
選択キーというのを押すと、例えば、
編集ボックス、丸、あ、削除キー、青削除。
例えばですね、
か、まる、で、ひらがなので、か、か、か、まる、ふ、ひらがなのふ、文字変、ひらが、文字変、ひらがなのふ、ば、まる、でん、ば、ひらがなのは、ばを削除します。ば、まる、でん、超音、希望の超音、は、ひらがなのは、
デカプーはって打ちました。で、まあ、デカプーはって打てば、まあ、もちろんデカプーは出るんですけども、ここで選択キーを押すと、予測変換候補ではなくて、今入力した文字の変換候補が出ます。で、これ今までのもちろん仕様として残っていますが、もしですね、この、これじゃあ、 説明になってないね。
削除キー点左フリックで行頭まで削除。
左フリックして行頭まで削除します。そういうこともできるようになったんですね。で、多分これで削除できたと思うんですが、例えばあって打ってみますね。
あ、いらなのは。
で、この場合、選択キーを押すと、
あ、ひらがなのは、点、あります、丸。ひらがなのは、点、ひらがなのび、点、ひらがなのは、点、ひらがなのす、点、希望の丸。
あれ？この出てきたんだっ
け？選択、あれば、点、ひらがなのは、点、ひらがなので、点、ひらがなのは、点、希望の点。
押していけば、一個ずつ出るのか？
削除、あ、
ちょっと待ってくださいね。
アプリはカタカナのは点カタカナのく点カタカナのび点ひらがなのは。
そう、
選択するにはダブルタップします。
あってやって、
ダブルタップして押し続けます。
あと打った時にですね、
あります、丸、ひらがなのは点ひらがなのび点ひら青さく、
あと打った時に後方文字領域に指を動かしてなぞっていくことで予測変換後方を選択することはできたんです。ただし、選択キーだけでは入力した文字の変換候補しか出なかったんですね。で、これが、何？入力した文字の変換は、
あ
と打ってから、
選択キー点候補文字を読み上げます。
これを左にフリック。
あ、半角カタカナのは。選択キー、カラス、カラスのは。選択キー、あ、ひらがなのは。選択キー、あります、丸。ひらがなのは、点。選択キー、アプリ、点。カタカナのは、点。カタカナのく、点。カタカナのび、点。希望の点。
で、これ例えば縦にフリックすると、
選択キー、点。候補文字を読み上げます。アプリを、カタカナのは、点。カタカナのく、点。カタカナのび、点。ひらがなの。選択キー、青アプリに変更しましたカンマーカンマクカンマリカンマを、お、ビオ削除、ビオ削除、青削除、削除キー、削除、削除キー、点、左フリックで両方まで削除。
あれ、さっきうまくいったんだけどな。ちょっとお待ちくださいね。この予測変換っていうのは一回使わないと多分うまくいかないんですけど、はい、IME をアップデートしたとき、アップデート C さんからいただいてるんですが、IME をアップデートしたての時、フォネティック読みの設定が切り替えられないと思ってましたってことで、設定をよく確認しなかったのが原因ですってことで、いただいてます。はい。ですね。で、この、上下にフリックするのと左右にフリックするのを使い分けると、この自分が変換したいものというのがうまく引っ張り出せるっていうのが今回の特徴で、ただ予測変換候補っていうのはあくまで何回も使ってるものを予測変換ですから、それを引っ張り出していくんですね。だから例えば昨日はって書いたら、次に切って打った時には昨日は、びっくりした昨日はって書いたら次に昨日はって出てきますけども、昨日はって書いて次に書きたいのは昨日のって書きたかった時には昨日はって出てきちゃうとめんどくさいじゃないですか。意外と私はこれ使わないんですよね。はい、まあ、だから、もちろん、この、人によって違いはあるんですけれども、この、今まで、予測変換候補を、上の候補一覧 候補一覧というのがこう必ずこう入力した文字、入力しているキーボードの上に出ているんですよ。でこれは、iOS 端末でも一緒で、キーボードの上に候補文字の、候補文字っていうか変換する文字の一覧が出ているので、そこを見ていただくと分かるんですけれども、これが出ますので、それを指でなぞっていたのが今度は、フリックをすることで読めるようになったというのが今回の、ドキュメントとか IME の大きな特徴だと思います。で意外とこのドキュメントとか IME の便利なのは、今まではというか、まあ、前回のこれはアップデートで変更されたことなんですけども、先ほどもちょっとやりました、左に削除キーを左にフリックすることで今まで書いた文章を全文削除することができます。これ便利です。なんかおかしくなっちゃったな、もういいや最初から書き直そうという時には、この削除キーって言ってるところを左に大きくフリックすること、大きくっていうか左にフリックすることで全部消すことができます。例えばですね、よいしょ。であとこのドキュメントとか IME のフリック入力のいいところは、私iOS 端末でもフリック入力ってあるんですね。だけど iOS 端末のフリック入力はキーをダブルタップのロングタップで少しタタタンっていうまでちょっと待って、指をそこから動かして離すみたいな感じなので、一文字一文字の入力がフリック入力でやろうとするとちょっと時間がかかるんですよね。でそういう意味においては比較的スムーズにフリック入力で入力ができるというのが、このドキュメントとか IME のフリック入力のいいところだなというふうに思います。ただフリックがうまく入らないということもあるので、その辺はこのフリック入力の感度調節というのがドキュメントとか IME の設定の中にありますので、そこで変更して使っていただくのが良いかと思います。
16時12分スライドエリアロックを解除ハイフンニューハイフン、
例えば
削除キー点左フリックで行頭まで削除、
削除キー、左フリックで行頭まで削除と言ってますね。なのでこの左フリックすると行頭まで削除します。
記号一覧キー点フリックでクベルティキーボード、
あ、この記号一覧キーというのを、フリックすると、クエリティキーボード、要は ABCD のキーボードに切り替わりますよということです。
選択キー点候補文字を読み上げます、
まあ、これは選択キーは候補文字を読み上げます。
確定キー、
確定は確定ですね。
右矢印キー点右フリックで両マス、
あ、そうなんですよ。これも便利です。文書の行頭行末に移動するのはこの右矢印キーを右にフリックすることで文末、
左矢印キー点左フリックで両頭、
左矢印キーを左フリックすることで行頭に移動することができます。便利だと思いません？
読み上げキー点フリックで詳細読み、
そうで、このフリックで詳細読みっていうのは、フリックすると一文字一文字、例えばデカプは腹が減ったって書いたときに、カタカナのデ、カタカナのカ、カタカナのプは、まあ、腹った服とかね、そういうふうに読んでくれます。
モード変更キー、文字変換キー、
文字変換キー、
ま、まる、マッチのま、か、まる、タバコのか、ま、まる、朝日のは、編集ボックス丸
で、この B って言ってる時には、何もありませんけれども、例えばデカプは腹が減ったって打ってみましょうかね。で例えばデカプあいうえおあは普通に一回指を置いて離すだけ、タッチ&リリース方式といって指を置いて指を離すことで入力されますので、もちろんフリックしないで同じところをトントントントン叩いても入力はできますけれども、3回以上になるとですね、やっぱりこう動いてしまうんですね。だから、フリックの方が例えば E とか、ね、キーとかそういったものだと意 意外とこう端っこでフリックがうまく入らなかったりするので、あいいぐらいまではこのフリック使わないでタップしていってもいいと思うんですけれども、それ以降はですね、フリック入力で、うは上、えが右、おが下、方向にフリックすると入力ができます。で、これ、iOS と違うところは、例えば、やゆよなどですね、の時は、あくまで、一番最初の文字はそこをタップして話すことで入力できますが、二つ目以降は、あくまでドキュメントとか ME の場合は、真ん中、左、上、右、下の順番が変わりません。なので、や、ゆ、よは、やが真ん中、ゆが左、よが上になります。iOS は、やが真ん中、上がゆかな。で、下がよじゃなかったかな。というふうになっているので、この違いが少しあります。
編集ボックス、マル。
ということで、文字の間は、要は、配置は、間を空けずに左から時計回りに回っていくという考え方で、ドキュメントとか ME のフリック入力はすればいいんじゃないかなというふうに思います。で、これ、時間があるときに、まあ、この放送でやるか、YouTube にアップするかはちょっとわかりませんけれども、このキーボードの文字の配列についてもどっかで説明したいと思います。これやり始めると延々となってしまうので、今日はやりませんけれども。で、そうすると、よく使う記号は覚えておくと、ね、記号一覧から探さなくても、こうキーボードをフリックしたりだとか、キーボードのキーをタッチすることで、できた方が早く入力ができたりするのかなと思ったりしているので、それもいずれできればなと思っています。デカプーは腹が減った。途端、ちょっと打ってみますね。
か、まる、で、ひらがなので、か、まる、か、ひら、か、まる、はがきのか、ふ、ひらがな、ひらがなのう、文字変、ひらがなのう、文字変換キー、は、まる、わら、変、カタカナのう、は、ひらがなのか。
これで、選択キーか。
選択キー、点、候補文字を読み上げます。デカプ点はひらがなので点ひらがなのか点カタカナのふ点記号の点点ひらがなのか選択キーデカプ点はひらがなので点ひらがなのか点カタカナのふ点記号の点点ひらがなのか
あ点になっちゃってんのか間違えちゃったのね
葉を削除点を削除しましたは丸は長音記号の長音はひらがなのか
これで横をフリックしてみますね。
選択キー、点、デカプーは、ひらがなので、点、ひらがなのか、点、カタカナのふ、点、記号の長音、点、ひらがなのか。選択キー、デカプーは、ひらがなので、点、ひらがなのか、点、選択キー、デカプーは、ひらがなので、点、ひらがなのか、点、カタカナの、
上下だと。
点、候補文字記号一覧キー、点、クリックでクベルティーキーボード。選択キー、点、デカ、ひらがなでデカ。
デカになっちゃいますね。で、この、そうそう。もう一個、iOS のやり方がちょっと私はわからないんですけども、今、デカになってますよね。で、この変換文字の範囲を変更することもできます。デカ、プーまで持っていきたいときは、右矢印キーと左矢印キーで広げられます。
右矢印キー、変換対象デカフ。右矢印、変換対象デカフ。右矢印キー、変換対象デカフは。
デカ風になっちゃってるのね。
削除キー点、葉を削除しました。長音を削除、符を削除しました。は、まる、ふ、ひらがな、ひらがなのう、文字ひらがなのう。は、まる、まら長音、記号の長音。は、ひらがなのは。
で、これで。
でかくは、カタカナので、点、カタカナのか、点、カタカナのく、点、記号の長音、点、ひらがなのは。
まあ、これは、もう前に予測変換ができているので、デカプ割ってきましたけど、これを変換する範囲を変更することができます。これは左右矢印キーを押すことでできます。
左変換対象デカプは、左は変換対象デカプ。
この変換対象デカプと今、言いましたよね。で、ここで選択キーを押すと、
デカプ、カタカナので、点、カタカナのか、点、カタカナのく、点、希望の長音。
で、
確定、変換対象。
確定を押すと、今度変換対象はと言ってます。でこれは歯は歯のままでいいので、ここでもう一回確定キーを押す。
確定キー。
腹が減ったと書きます。
はがまる。なじま。はまかまる。か。もしひらがなのか。はまる。は。ひらがなのか。はおさ。
減ったですね。
はがへ。ひらがなのへ。かまる。タバコのか。す。ひらがな小文字のす。か。ひらがなのか。
で、まる。
点。点。希望の点。
あれ。
点を。点。まる。
点丸、もう丸は左にフリックです。で、これを、まあ、これは洗濯機でいいですね。
腹が減った、丸。ひらがなのが、点、ひらがなのが、点、ひらがなのが、点、ひらがなのが、点、ひらがなのが、洗濯機。腹が減った、丸。ひらがなのが、点、洗濯機。腹が減った、丸。ひらがなのが、点、ひらがなのが、点、ひらがなのが、
普通に洗濯機を上下フリックしても、左右フリックしても、できないので、やっぱり選択この矢印キーで、領域を変えます。
左転換対象、腹が減った丸。左転換対象、腹が減った。左転換対象、腹が
2に変更します。そして選択キーを押します。
腹が点空腹の腹点ひらがなのが
で確定キーを押します。
確定転換対象減った丸。
変換対象減った
点減った丸。減少するの減、点、ひらがな小文字のす、点、ひらがなのか、点、希望の丸。
というふうにいきますので、確定キーを押します。
減った丸、を減った丸、に変更しましたかんま、げんかんま、かんま、かんま、丸。
で、例えば今何を打ったかなというときには、読み上げキーを押します。
点、売り手価格は腹が減った丸。読み上げキー、価格は腹が減った丸。読み上げ価格は腹が減った丸。読み上げキー、点、フリックで詳細読み。
フリック、今度は、今は指を置いて離しただけなんですが、これをフリックします。
腹が減った、丸。
あれ？
読み上げキー。カタカナので、点、カタカナのか、点、カタカナのふ、点、希望の超音、点、ひらがなのは、点、腹、点、空腹の腹、点、ひらがなのが、点、減少するの変、点、ひらがな小文字のす、点、ひらがなのか、点、希望の丸、カーソル。
というふうに、読み上げをしてくれます。便利だなと思っているのは私だけでしょうか。で、せっかくですので、ドキュメントとか ME の設定を見てみましょうかね。ちょっとお待ちください。
ホームボタン。マスビ。ホームボタン。
ドキュメントとか ME。
マスビ。
ドキュメントとか ME ですね。
ドキュメントとか。ドキュメントとか ME 設定。
これですね。
ドキュメントとか ME 設定。イヤホン付属スイッチカンマイヤホン音量スイッチカンマ音量スイッチでカーソルキーを代替えする丸。
これは前からありました。
イヤホン付属スイッチカンマイヤホンスイッチでカーソルキーを代替えする丸。のチェックボック音量候補文字の読み方カンマ通常読みと詳細読みをする丸。のチェックボックスカンマ音。
この候補領域文字は通常読みと詳細読みをする。で私はこれチェックしてあります。
候補文字の読み方カンマ性別を変える丸。のチェックボックスカンマオフ。
私は、別にいらないので性別は変えませんけど、性別を変えると、この高さは変わります。ちなみに、私は、ドキュメント化、高しを使用しています。
候補文字の読み方、カンマハイトーンにする、丸。のチェックボックス、カンマオン。キー操作音、カンマキーを押したときに音を鳴らす、カンマのチェックボックス、カンマオン。キー操作バイブ、カンマキーを押したときに振動で知らせる、カンマのチェックボックス、カンマオフ。
これは、あったらあったで便利なんですけども、Nexus 7に関してはバイブレーション機能がないので使いません。
キー読み上げカンマ、フォネティック読みするカンマのチェックボックスカンマオン。
このキー読み
が
さっき言ってたフォネティック読みするしないってやつですね。で、これは今するチェックになってますが、これを外すことでさっきのあ、朝日のあでしたっけ、は読まなくなります。
キーポップアップカンマ入力時に選択したキーを拡大表示するカンマのチェックボック自動文字変換カンマ英字入力で文頭文字を大文字にするカンマのチェックボックスカンマのキーボードのデザインカンマキーボードのデザインを切り替える選択するキーボード形式カンマクエルティ形式点または点点キー形式を選択します。
まあそれが今度選べるようになったんですけど、
フリック入力の感度カンマフリック判定の感度基準を設定します丸。で候補学習カンマ変換で確定したポップを学習するカンマのチェックボックスカンマオン。
まあ、これはオンにしておかないと予測変換候補を使う人なんかは困りますよね。
予測変換カンマ文字を入力すると変換候補を表示するカンマのチェックボックスカンマオン。入力ミス補正カンマ入力間違いの修正候補を表示するカンマのチェックボックスカンマオン。事故日本語ユーザー辞書カンマ日本語ユーザー辞書の漢語を編集する。
まあ、ここで例えば自分の名前なんか出ないときには自分の名前入れてたりとか、まあ、これフリーの辞書を使ってるらしいので長い単語はなかなか、登録できないんですけれども、例えばメールアドレスだったらメールアドレス全部入れてメアドって入れたら出てくるとかっていうふうにはちょっとできないんですね。だからこうアットマークの前までだけちょっと登録しておいて、アットマークの後だけを別で登録してっていうふうにやって、このユーザー辞書なんかを使ってもう一生懸命アドレス打たなくてもいいようにしたりとか、あとは、ね、あの電話帳からコピーしてくるとか、そういう手を使って私はやっています。
英語ユーザー辞書カンマ英語ユーザー辞書の単語を編集する、日本語ユーザー辞書のコピーカンマ日本語ユーザー辞書の内容を SD カードデータか IME フォルダーに書き出します。
そう、これも前回、加わったもので、最近ユーザー辞書とか一生懸命作ったりとか広報とかをずっと構築してきても、再インストールすると全部消えちゃうじゃないですか。でそれだと、まあね、iCloud とかと違ってこう保存しておけないので、そういう機能をつけてほしいっていう話をしたところ、こういう機能をつけてくれました。なので SD カードに保存して、他の端末あるいは再インストールしたときに、まあ、引っ張ってくれば、毎回同じ作業で苦労することもないのかなというふうに思います。
日本語ユーザー辞書の取り込み端末、日本語ユーザー辞書の内容を SD カードデータか IME フォルダーから読み込みます。
で、まあ、逆もインポートもできますよということですね。
学習辞書リセット端末、学習辞書の内容を全て消去する、IF バージョン 1.17 データか IME クリエイトシステム開発カッコ開きかヘルプ端末トークバック使用時のヘルプ
ということで、
キーボード形式キーボードサバイブ端末キーを押したときにキー読み上げ端末ネキック読みする端末のチェックボックス端末オン、
これをオフにすることですね。
読みするカンマのチェックボックスカンマオフ。最近使ったアプリです。
最近使ったアプリで
ドキュメントとか IME デジト、
デジトを出します。
ハイフンニューハイフン。
ジエリドですね。で
編集ボックス丸。デカプーは腹が減った丸。
デカプーは腹減った、まあ大して減ってないんですけど。
マスビ。
はい。ホネティック読みしないになってます。スルーをチェック外してあります。そうすると。
カカカカ。あ、な、な、な、あ。
これ、あって聞こえません？
な、あ。
これが、はなんですよ。で、こういうのが分かりにくいじゃないですか。ね。で、
あ。
まあ、さっきの機能が多分ついていただけたんだと思うんですが、これをフォネティック読みするに変更しますね。ジェスチャー操作で左上で最近使ったアプリを出します。
ハイフンニューハイフン。まず最近使ったアプリです。デジトドキュメントとか IME ドキュメントとか IME キー操作音カンマキーを押すキー操作バイブカンマキー読み上げキートップアップカンマ入力時に選択自動文字変換カンマ英字入力で分析キーボード設定候補文字の読み方カンマハイトーン候補文字の読み方候補文字の読み方音量スイッチカンマ音量イヤホン付属スイッチオンキーボード設定キー操作音カンマキーをキー操作バイブ読み上げカンマフォネティック読みするカンマのチェックボックスカンマオフキー読み上げカンマフォネティック読みするカンマのチェックボックスカンマオン
ということでオンにしました。
最近使ったアプリです。ドキュメントとか IME デジトハイフンニューハイフン
で
編集ボ
キーボードを出しました。
あ丸あ丸為替のかな丸名古屋のなあ丸はがきのはは
がきのはって言ってくれることで、これがはという文字だってことがわかるようになると思います。まあだいたいこのなんていうんですかね、大体この辺はわかるかと思うんですけども、自分が触ってる位置とかそういうのも。ただ、こう文章を書いて、その文字が何だったのかっていう時に、このフォネティック読みするしないっていうのが、フォネティックするになっていれば、こう、そういうふうに読んでくれるので、便利だなっていうふうに、思ったりしています。
いらなの。
わかるようでわかんないような説明だったかもしれませんけども、まあ、こういう意味でちょっと便利になったんじゃないかと。思ってます。実は私が一番好きな入力方法はスプリットタップ形式での入力で、それが一番早い気が私の中ではしています。ただまあフリック入力、スプリットタップ入力に関しては、ドキュメントとか IME ではできないので、私はフリック入力と、普通にこうタップして入力していく、シングルタップというかタップして入力していく方法を使っています。
削除キー点左フリックで両削除しな両強カンマ、
はい、これで
編集ボックス丸
全部の文字が削除されました。
ホームボタン。ホーム。5件中3件目を表示しています。丸。
ということで、一応今日の話題というか、目的の話題はこれで終了しますね。はい、それではツイッターを確認します。IMU アップデートしたは読みましたね。シンさん、U を入力するときに間違えていつも上にフリックしてしまって、よが入力されてしまい、あーとなってしまいますってことで、多分やゆよが、iOS 端末に慣れてしまっていると、まあ、この今シンさんがおっしゃったような、間違いをしちゃうってことだと思います。私も慣れるまではちょっとわかりませんでした。平瀬鍼灸院さん、こんにちは。デカプーさん、放送お疲れ様です。QRET キー、QLT キーへの切り替えは記号キーのフリックです。ありがとうございます。先ほどわかりました。予測変換は数文字入力後、選択キーをタップ。その後は、ナビゲーションキーを使うと効率が良さそうです。ということでいただいております。はい。このナビゲーションキーっていうのが出てきましたけれども、このナビゲーションキーっていうのは、ボリュームキーを代替してカーソルを移動させるキーの話になります。で、申し訳ありません。今現在私の端末はナビゲーションキーが使えない状態になっています。この前メーリングリストでも流れていました。Android 4.3 以上、そしてトークバック 3.4.0 以上の組み合わせになるとこれができません。トークバック 3.3.0 台であればこのナビゲーションキーが動くんですけれども、この音声関係のプログラムがですね、この多分 Android の OS とトークバックのバージョンでですね、こういたずらしてるっていうか、なんかあるらしくってですね、なんか新しい方式を取り入れたっていうんですけども、結局内容は何も変わっていなくて、このトークバックがうまく、動いていないということで、ドキュメントとか IME のナビゲーションキーも動かないという現状があるそうで、この前、クリエイトシステム開発の小出さんが、使えないよっていうのを Google 社の方に多分、文章化して提案しているところだと思います。なので、私実際この選択キーを使って操作をすることで、文字入力に関して特にこの候補文字の領域を移動するのも、縦フリック横フリックでできるようになったことによって、この候補文字領域をなぞるということをしなくてよくなった分、ナビゲーションキーがなくてもなんとかできるかなという、感想を持っています。またAndroid 4.1 以降、4.2、4.3 を含めまして、このジェスチャーの機能が使えるようになったことで、ナビゲーションキーがなくても、フリック、スワイプ、それから他のこのいろいろなメニューを出してくるジェスチャー、機能が、ジェリービーンってやつですよね。で、これが使えることで、ナビゲーションキーで動作していることの代替はできているのかなというふうに感想を持っています。引き続き平瀬鍼灸院さん、天気からがな天気 天キーひらがな、天キー数字モードでフリック入力するときは必ず最初の文字が確実に聞こえてからにしないとエラーしてしまうことがあります、ということで、まあこれも参考にしていただければいいかなと思います。まあこの動作に関しては本当にこうこうしたら動くけどこうしないとちょっと動きにくいとかいう部分はもしかしたらあるのかもしれませんけれども、はい、でもあの本当にこう文字入力でイライラしてた 4.0 の頃、ちょうど1年前ですよね、できなくはないけどどうすんのこれっていうような状況だった頃から考えますと、いや文字入力はしやすくなったなと、ではい、良くなったなという感想をデカプーとしては持っています。ツイートも途切れました。時間もそれなりに経ちました。今日は、iOS 端末におけるこのカレンダーにですね、祝日を取り込む方法、それからドキュメントトーカー IME の紹介をさせていただきました。祝日に限らずカレンダーには、その地域のお天気だとかいろいろなものが取り込めるということでしたので、またネットで検索していただくのも良いかなと思いますし、私も勉強したいなと思っています。お待ちください。何かこれでいいのか。あれ。あ、失礼いたしました。ちょっとお待ちください。こういうことか。はい。はい、今日も長くなってしまいましたね。2つしかやらないつもりで実際2つしかやってないんですが、1個でやんなきゃいけないんですかねやっぱり、はい、1週間に1度2週間に1度になってしまうかもしれませんけども、こんな感じで引き続き、まあ、2年目も、続けていきたいと思っています。なるべくこのなんだろう、どういう風に使うかとかですね、新しい情報をいろいろ掴んでくるのが下手くそなデカプーですので、このアプリ自体の使い方とかですね、あ、便利だなと思ったものを紹介したりとかを引き続きできればいいかなというふうに思います。何かこうご助言またアドバイス、に限らずですね、いろいろなこうご意見等あるかと思いますが、そういったことは、デカプーアットマークデカプー .com あるいは、気まぐれチャレンジの、ツイッターに、返信等をいただければ、嬉しく思います。また今、iPhone Android、購入考えている方が周りにいらっしゃいましたら、まあ、こんな放送ですけども紹介していただければ、嬉しく思います。それから今夜は、シンとユカ子のアクセシビリティ、シンさんとユカ子さんの、放送が午後9時から、それから、なんか、 初めて生放送をするという、柏餅和人くんが、8時から、生放送するようですので、よかったらそちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。今日も最後まで放送をお聞きいただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。